この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
自治医科大学附属病院工学医療センター内視鏡部の砂田です。よろしくお願いします。
今週は潰瘍性大腸炎とクローン病についてのお話です。先生、この潰瘍性大腸炎、ちょっと最近皆さんも耳にしたことありますかね。どんな病気でしょうか。
ですね、前総理大臣の安倍晋三さんが、この病気にかかっていることで、ことを公表されていますので、皆さんお聞きになったことがあると思いますが、その他に、女優の高橋メアリー淳さんやプロ野球の足立良一選手なども、自身が潰瘍性大腸炎にかかっていることを公表されております。それぐらい一般的になっている病気です。潰瘍性大腸炎は、炎症性腸疾患の一つで、大腸の粘膜に炎症が起きることにより糜爛や潰瘍ができる原因不明の慢性の病気です。病変は直腸から連続的に、そして口側に広がっていく性質があって、最大で直腸から結腸全体に広がります。現在日本では約20万人の方がかかっていると言われていて、年々増加傾向にあります。指定難病の一つに、されています。
症状についてですが、先生、この病気重症化するとどうなるんでしょう。
潰瘍性大腸炎の患者さんは、大腸の粘膜が傷ついて出血するため、便に血が混じることが多くなります。軽いうちはですね、下痢もなくて血液が便の表面につく程度で、痔じゃないかなというふうに間違われていることもあります。で、一方でですね、病変の範囲が広がってくると、水のような下痢に血液が混じってケチャップみたいになることもあります。また熱が出たり、お腹痛くなったり、貧血があったり、そういった症状が合併していきます。
これはちょっとびっくりしちゃいますよね。日常生活にも影響が出るんじゃないですか。
そうですね、重症の方ですと、やはりトイレに1日に10回20回って行くこともありますし、たくさん血が出てしまうと貧血になってフラフラしてしまうといった方もいらっしゃいます。
この似たような症状ですと、大腸がんなんじゃないって心配になりますよね。
そうですね、大腸がんでももちろん血が出てきますので、そこは実際は検査を受けていただいて診断を受けないと、どちらかっていうのははっきりしませんので、ぜひ血が出た場合にはですね、病院で大腸内視鏡検査を受けられることをお勧めします。
先生、合併症についてはいかがでしょうか。
この病気はですね、慢性に炎症を起こしますので、長期的には大腸がんが発生しやすいと言われています。潰瘍性大腸炎のない方と比べて、潰瘍性大腸炎の方は10年を経過すると大腸がんが多くなります。そこで定期的に大腸内視鏡検査をして、早期発見をする必要があります。また腸管外の症状も合併することがありまして、主なものとしては粗性脳皮症とか結節性紅斑といった皮膚の病気、あるいは関節炎などがあります。
心配な病気ですよね。潰瘍性大腸炎の検査、治療方法について教えてください。
基本的には大腸内視鏡検査をすることで確定診断できます。で、診断が確定したら、内服薬や直接直腸に入れる薬を使って炎症を取ることを行います。多くの方はこの治療で良くなりますが、難治の方ですと免疫調整薬という、強くなりすぎている免疫機能を低下させるという形で働く薬や、生物学的製剤といって生体が作る抗体、これタンパク質なんですが、それを人工的に作った薬を使用することがあります。こういった効果の強い薬ができましたので、最近では外科手術をせざるを得ない方は少なくなってきています。
なるほど。さあ、続いてですが、クローン病について伺っていきたいと思います。なかなか耳なじみのない病気ですし、クローンというと何やらこうなんか遺伝子のコピーとか、なんかそっちの方のイメージがあるんですが、いかがですか。
そうですね、その、遺伝子のクローンのことでですね、言葉で、間違われている方いらっしゃるんですが、実はこのクローン病というのはクローン先生が最初にまとめて報告されたので、この名前がついています。慢性の腸の病気です。で、クローン病もですね、潰瘍性大腸炎と同じく慢性的に腸管炎症を起こすんですが、大きく違うのは大腸だけでなく小腸も まあ、時には食道や胃にも病気が現れることがあります。で、潰瘍性大腸炎では粘膜の浅いところに炎症が起きますが、クローン病では深い部分にも炎症が起きて、長くて大きな潰瘍が飛び飛びに出てきます。現在日本では4万から5万人の患者さんがいるとみられて、やはり増加傾向にあります。
そうなんですね。この病気、重症化するとどうなってしまうんでしょうか。
最初はですね、まあ、お腹腹痛とか下痢、まあ、血便、発熱、肛門の腫れとかで、発症するんですが、これが長い経過あるいは重症化しますと、腸の壁がですね、の深いところに炎症が起きるので、その部分が破れてしまったり、その後、また腸が狭くなってしまうことがあります。
合併症としてはいかがでしょうか。
合併症はやはり、まあ、潰瘍性大腸炎と同じようにですね、関節や皮膚や目の病気などが起こることがあります。
怖いですね。検査や治療方法について教えてください。
やはり内視鏡検査で診断するんですが、病変が大腸だけではないので小腸も調べる必要があります。自治医大ではダブルバルーン内視鏡という小腸も検査できる内視鏡を開発して使用しています。またクローン病では腸の外にも炎症が広がることがありますので、 CT や MRI 検査も必要時に行います。で、治療はですね、潰瘍性大腸炎と共通する部分が多いんですけれど、特徴的な治療としては成分栄養療法というのがあります。クローン病の原因として、まあ、タンパク質や脂肪など食事成分が腸管に入ってくることで免疫反応過剰に起きて炎症反応を起こすのではないかと言われているので、まあ、アミノ酸の状態で摂取できる栄養剤を使用します。で、もう一つはですね、ダブルバルーン内視鏡の話をしましたけれど、まあ、腸が狭くなってしまった場合にこの内視鏡を使って内視鏡下に腸を広げることができます。今まではです、狭窄ができてしまうと外科的な手術をする必要があったんですけれど、まあ、何度も手術をするとですね、だんだん腸が短くなって栄養の吸収ができなくなってしまいますの で一方でですね、この内視鏡下で拡張術をすれば腸を残すことができますので、自治医大ではこの治療を積極的に行っています。
なるほど。先生、リスナーの皆さんに最後にメッセージをいただけますか。
ラジオをお聞きの皆さんで、まあ、すでに潰瘍性大腸炎やクローン病と診断されている方は、まあ、きちんと治療を継続することをお願いしたいと思います。症状が良くなって中断するとまた急に悪くなって治療が困難になることがありますので気をつけてください。で、また自分は関係ないと思っている方も多いかもしれませんが、痔だと思っていた方や、まあ、単純に検診の便潜血検査陽性の方に大腸内視鏡検査をして潰瘍性大腸炎が見つかることもありますので、まあ、血便や下痢、腹痛がある場合には早めに消化器のクリニックや病院を受診していただきたいと思います。
はい、今回2週にわたりまして自治医科大学附属病院工学医療センター内視鏡部教授砂田圭二郎先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。